と題しまして、小田先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。さて、今日からフィリピの信徒への手紙の連続公開説教に入ります。新約聖書中で手紙が半分近くを占めているのには訳があります。それはイエス様の昇天後、この地の信徒たちは手紙を交わすことによって聖霊の交わりを深めて一つの教会を立て上げていったからです。手紙を交わすことの重要性は今を生きるクリスチャンにとっても変わりがありません。例えば私たちがこの3ヶ月間この地にあって非常に困難な道を歩まされてきました。新型コロナウイルスの出現によって教会に人々が集えなくされるなどとは誰も予想だにしていなかったことでしょう。主なる神は私たちの思いをはるかに超える試練を私たちにお与えになりました。しかし一方で主なる神は私たちの思いをはるかに超える形で救いの道を用意していてくださいます。主なる神の用意された救いの道の先駆けはすでに示されています。私たちは教会の外に散らされてしまったとき、手紙をやり取りすることによって私たちは聖霊の親しき交わりを深めることができたのではないでしょうか。私はそのように信じます。新約聖書に記されています手紙は今を生きる私たちの実践に働きかけてくるものです。その手紙の多くはパウロによって書かれました。これから読んでいくフィリピの信徒への手紙はパウロが牢屋に入れられている時に書かれて信徒たちに届けられたものです。パウロとフィリピの信徒たちの間柄は終生良好で、その内容は喜びに満ち溢れています。喜びという言葉が何回も出てきます。しかし実はこのように問題のない良好な関係が保たれた教会の方が少なくて、例えばコリントの信徒たちへの手紙においてはパウロはその教会の内部分裂を戒めていることに終始しております。それはさておき、私たちはパウロとフィリピの信徒たちがどんなふうにして終生変わることのない良好で親愛に満ちた関係を築いていけたのかに興味がありますので、それに留意しながらこの手紙を読んでいきたいと思います。パウロという人は12使徒以外の使徒で、直接イエス様に会うことなく改心をして使徒となりました。先週ニコデモという人の話をしましたが、パウロとニコデモにはいくつかの共通点があります。2人ともユダヤ人でファリサイ派に属し、ファリサイ派のリーダーでした。そして生きた年代も割と重なっていたと考えられます。しかし彼らの生き方は正反対でした。ニコデモといいますと今の人たちにも 親しみがあって皆さん好意的に受け入れられておられる場合が多いように思いますが、いかがでしょうか。ニコデモによる福音書という書物も記されまして、ニコデモはその後改心してイエス様の弟子になったのだという人たちもいます。また私が通いました東京神学大学ではニコデモ会という学生同士の親睦会があって盛り上がっていました。決してパウロ会という親睦会はありませんでした。今の私たちがこのようにニコデモに親しみを覚えるのは、夜にこっそりイエス様に会いに行くといったようなニコデモの持っていたメンタリティと今の世に生きる私たちのメンタリティに多分に共鳴し合うところがあるからでしょう。ニコデモは主にある命とこの世にある命との間で揺れ動いていた人です。今の私たちにもはっきり言ってそういうところがございます。そのような揺れ動く私たちは、パウロという人は特別な召しを受けて改心し、特別の働きを任された特別の人だと思っていないでしょうか。しかしこの手紙を読んでまいりますと、当時の人は必ずしもパウロのことをそのようには思っておりませんでした。確かにパウロは人々のリーダーではありましたが、パウロを中心として人々の聖霊による親しき交わりはますます深められ、人々は一つの教会の群れへとますます一つにされていったのでした。私たちを悩ますキリストにある命とこの世にある命との葛藤は、この3ヶ月間で私たちが実際に経験したことでもあります。この間になされた説教の説教題を私は感慨深く思い起こします。例えば5月10日の説教題、主が常しえに与えられる土地で長く生きるは、ここに掲げられております年間聖句の言い換えです。また5月17日の説教題、とどまる愛、5月24日すべての人を一つに、これらの題はヨハネ福音書からそのまま取られた聖句でありますので、私たちはその意味するところに絶えず思いをいたす必要があります。イエス様の愛にとどまるということは、今の世の中に氾濫している不倫につながるような安易な愛ではありません。またイエス様がなされようとしているすべての人を一つにされるということは、決して私たちが一様にマスクをつけて同じような生活様式を身につけることによって実現されることではないのです。このようにキリストにある命とこの世の命との間には似て非なる事柄がたくさんあります。その間で私たちはどうしても揺り動いてしまうのです。さてパウロは生涯の間で3回の伝道旅行をいたしました。聖書の巻末のパウロの宣教旅行1、そして2、3をご覧いただければ分かりますように、これらの旅はすべてアンティオキアという町を起点にしています。アンティオキアはユダヤ人とギリシャ人が交わり合う 重要な町で、宗教上でも大きな出来事が起こった町です。パウロをはじめ、このアンティオキアの町でユダヤ人たちに対してキリストの福音を述べ伝え始めました。そしてパウロの第1回目の旅行は、小アジアに住むユダヤ人たちへの伝道旅行でした。そして第2回、第3回の旅行は、ローマ帝国内のユダヤ人以外のいわゆる異邦人に向けての伝道旅行でした。つまりパウロは第1回の旅行を終えてアンティオキアの町に戻ってから第2回の異邦人伝道に赴くまでの間に何らかの出来事があって、ユダヤ人伝道から異邦人伝道へと方向転換をさせられました。つまり最初パウロはニコデモのようないわば身内のユダヤ人たちに対してキリストの福音を告げ知らせて、多くのユダヤ人たちがそれを受け入れました。その後方向転換して伝道の対象を異邦人へと変えました。この方向転換はパウロ自身にとっても大きな飛躍であったように思います。この方向転換はパウロ自身のユダヤ人としてのアイデンティティを揺るがすような一大事であったように思います。ユダヤ人であることの目に見える証とは何でしょう。それは今のユダヤ人なのでもユダヤ人でもそうなのですが、自分たちが割礼を受けた者の一族であるということです。一方でクリスチャンであることの証とは何でしょう。それはもちろん割礼のあるなしに関わることではなく、ただ私たちがイエス様を救い主として信じており、それを公に言い表すこと、それが目に見える証となっているのです。そのことは使徒言行録の15章11節に書かれておりますので、ご覧になっていただければと思います。使徒言行録15章11節ですね。パウロの時代にはクリスチャンの間でも割礼のあるなしが大問題でした。アンティオキアで、使徒言行録の15章1節に記されておりますように、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと説くクリスチャンの指導者がいたことが使徒言行録の15章1節に記されております。このように当初キリスト教会とユダヤ教会とはいわば未分化の状態にあったのですが、その状態を乗り越えるべくパウロは勇気ある第一歩を踏み出して第2回の異邦人伝道へと旅立ちました。そしてその架け橋と言うべき存在がテモテという人物です。彼は終生独身であったパウロが実の子のように愛した弟子でした。テモテは第2回第3回の伝道旅行をパウロと共にし、フィリピの町にも一緒に訪れました。テモテの父親はギリシャ人で、母親はキリスト教に改宗したユダヤ人でした。まさにユダヤ教とキリスト教の架け橋のような人がテモテでした。またテモテの母親はパウロによってキリスト教へと導かれたと言われています。またこの獄中で書かれたフィリピの信徒たちへの手紙にも初めに、 パウロとテモテからと記されていますことから、この二人は終生行動を共にしていたと考えられます。このように信仰を同じくする者が聖霊によってますますその間柄を深められていくということに私たちは興味を持つことでしょう。そしてパウロがそのように間柄を深めたのは、一人テモテに対してだけではなく、すべての人に対してそうなのです。一章四節から、フィリピの信徒の手紙一章四節から、あなた方一同というように、一同という言葉が再三出てまいりますが、これはすべての人という意味で、あなた方すべての人たちという意味です。パウロが獄中にいながらこの愛の手紙をすべてのフィリピの信徒たちに対してしたためることができたのは、パウロがイエス様の愛にとどまっていたからというほかありません。そのことをパウロは8節で、私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいますというようにしたためています。実にキリストの愛は私たちすべての人を一つにする広くて深い無限の愛です。このようにキリストの愛にとどまり続けたパウロの身の上には数多くの試練が降りかかってきました。そもそもパウロがこのように獄中につながれたのは、彼が異邦人伝道の働きの中で得た献金をエルサレムのユダヤ人キリスト者の教会のために捧げるためエルサレムに赴き、そこで誤解を受けて告発されて捕縛されたためだったのです。パウロは獄中にあっても喜んでいますが、我が身に受けたこのような試練については非常に現実的に対処し、常に神の義の実現を目指して行動しました。パウロが幾多の困難な状況の中で祈った祈りが9節から記されています。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、あなた方の愛がますます豊かになるとはどういうことでしょうか。それは私たちの身につまして言うならば、この年間聖句にも現れています。新約におけるイエス様の掟とは、私たちが互いに愛し合うことです。ですから私たちはイエス様が言われる互いに愛し合いなさいという掟を日々守りつつ、この地で長く生かされていくのです。パウロは私たちが愛し合うにあたってしきりに見抜く力、見分ける力を強調しています。それは先ほど申しましたキリストの命とこの世の命との間で揺れ動く私たち人間の危うさをパウロが熟知していたからでありましょう。しかしそのパウロにとっても本当に重要なことが完全に分かっていたわけではありません。パウロは続けます。そしてキリストの日に備えて 清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように、私たちにとって本当に大切なことは、キリストの日にキリストによって与えられるまで完全に知ることはできません。それはその日まで隠されているのです。私たちはこの地上生涯を全うするにあたっては、そのことを悟っていなければなりません。そしてイエス様の掟に従順に従いながら日々を過ごし、やがて来たるキリストの日を喜びを持って待ち望んでいくのです。ではお祈りいたします。天の父なる神様、この主日に御前にこの兄弟姉妹たちと共にあなたを賛美することができます幸いに感謝します。私たちが聖霊に満たされて、また新たな命に生かされますことを感謝いたします。私たちが互いに愛し合いなさいというあなたの掟を守って、この地を歩んでいくことができますように、私たちがますます豊かにあなたの愛に満たされて、互いに諭し合うことができますように、そして本当に重要なことを見分けることができるように、互いに助け合うことができるようにしてください。この地にある諸教会を一つにしてください。ことに九州教区議長日下部賢治氏を導き、その安守の技を祝福し、その喜びのうちに教区を一つの群れとなしていくことができますように、私たちが一つの行動の教会にあって共に喜ぶことができますようにしてください。この地における分裂争いに目を留め、あなたの正しい支配を及ぼし、私たちが主の平和と救いに預かることができるようにしてください。今孤独を感じ、助けを必要とされておられる方々に目を留めてください。その方々に必要な慰め、癒し、励ましが与えられ、また私たちが新たな命に歩むことができるようにしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって願い祈ります。アーメン。
賛美歌392番の